そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
会いたいな、声聞かせてよ、つながって笑顔をて始めよう、さあ歌おう。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
お問い合わせが来てまして。
はい。
そこアニをアップルのポッドキャストで聞いているんですが、3月半ばから番組名がそこ星兄からそこ兄に変更になっているようです。別ポッドキャスト番組として表示されてしまいますと。今後は星なしのそこ兄名で配信されるのでしょうかというお問い合わせが来てました。
はい。
これ説明番組でしてませんでしたっけ？
なかったのでは
ないですか？なかったか。すいませんね、あの X の方で発表した記憶はあるんですが、これちゃんと発表しなきゃダメでしたよね。
そうですね、こういうことになってますからね実際。
はあ、いや怒るだろうなと思ってたんですよ、こういうことが。
はいはい。
怒るだろうなと思っていたのに、そのまま、告知を番組の方でしていませんでした。大変申し訳ございません。
はい。
最近ポッドキャストを純粋に昔ながらのポッドキャストで聞いてる人ってだいぶ減ってるのかなっていうところもあって、
うん、
いわゆるねこうダウンロードして聞くタイプじゃなく、結構ストリーミングでアプリとかで聞かれてる方も多いんだろうなというところもあって、すいません。ごめんなさい。
はい、変わってました。
変わってます。ですね、はい、3月の半ばぐらいに、いやこれ4月からにすればよかったのかな、じゃあ分かりやすくね。
そうですね、
はい、
今にして思えば、
今にして思えばね、はい、ちゃんと発表してね。いや急に思い立ったんですよ私の中で。
急に LINE 来たからね。
はいはい。タイトルも星なくすんでっていう、そこアニのサイトを見ていただければ分かりますが、星はもうアートワークとかにしか残ってません。まあそういうことで変わりました、申し訳ないです。
はい。
まあなんで変わったかっていうのは、うん、単純に検索とかで引っ掛けにくいとかいろんな事情もあったんですよ。
うん、単にそれだけかと思ってました僕は。
それ以外にもあのまさに Apple Podcast でそこアニのタイトルのところでエラーが出てたんですね、ずっとね、
うん、
そこ星アニじゃなくてアニっていう風に出て頭の部分が表示されないっていうバグがあって、はい、でこれがずっと解決できなかったっていうところもあったので、
はい、
まあなんとかしたかったっていうところもありますし、
うん、
まあ、こういくつかの理由があってなくしたんですけど、こういう問題も
発生して、言わずに、
はい、言わずに、変更してしまって申し訳ございませんでした。
はい、
謝ってばっかりよね最近ね。すいません。でもあのもう星なしでいきます。
はい、
よろしくお願いします。さあ、ということで反省ばっかりの人生です。今日の特集は。
映画デッドデッドデーモンズデレデレデストラクション全勝です。
どうして布団をかぶっても眠れないの。
そこアニ。
東京で女子高生ライフを送る小山門出と温炭こと中川オーラン、毎晩オンラインゲームで盛り上がる二人が暮らす街の上空には、3年前の8月31日、突如宇宙から出現し、未曾有の事態を引き起こした巨大な母艦が浮かんでいた。非日常が日常に溶け込んでしまったある夜、仲良しクラスメートに悲劇が起こる。
原作は、朝のイニオによる漫画、ビッグコミックスピリッツにて2014年から2022年まで連載、全12巻。アニメ映画版は監督黒川智之、脚本吉田玲子、アニメーション制作プロダクションプラス H により2024年3月22日公開、交渉は2024年5月24日公開予定。 ということで始まりました。今日の特集はデッドデッドデーモンズデデデデデデデストラクション全勝。
多かった。
多かったな。多かった。多かった。
デデデデデストラクション。
はい。4回ですね。はい。ということで始まりました。
はい。
見てない人はまず見に行った方がいいと言っておきましょう。
うん。
そうですね。だいぶ上映会が減っちゃったんで、もうすぐ行った方がいいかなって思います。
私今回2回目を見に行こうと思ってたら、もう夜の会の2回しかなくなってたんで、ちょっとタイミング的に夜の部は行けなかったので、先週見に行って特集決定して以降見てないんですけれども、いやね、もう1回行きたかったよ正直。
そうっすね、
今週、
うん
うん、そのぐらい強烈な作品でした。まあ予告編は YouTube にね、ちゃんと上がっているので、それ見て、公式で見ていただければとは思いますけれども、まあ映画の予告を見た段階で、ロング予告を見た段階で、お、これはっていうところはあったんですが、見に行って思ってた以上にやばい作品だなと思いましたので、で、これ前編後編なんですよね。あんまり何も本当にこの作品に関して私何の情報も知れずで、申し訳ないながら、あの原作者のことも知らず言ってますんで、ただ単純に予告だけを見て、
うん、
で、前編後編あるってことは時間短いんじゃないかぐらいの気持ちで見に行って120分でした。
そうですね、これでもだいぶ原作からこうスマートにそぎ落としてこれなので、ぎゅうぎゅうですよ。
はい、全12巻を、まあ、前編後編に分けてやるということで、後編はね本来4月予定だったのが1ヶ月ずれて5月24日予定に変更になっておりますけれども、まあでもこのクオリティで作ってもらえるんだったら、まあね、ありなのかなという感じもあったので、納得かな。
全然待てる、
うん、待てるっていう感じで、ただこれね意外とね忘れるよね。
多いね起きてることが、
うん、そう多すぎなんですよ。いやだって120分てんこ盛りなわけで、
うん、
っていうところもあって、結構これでも本当は後編の前にもう一回見たいぐらいですよね。ギリギリにね上映やってほしいよね、特別上映とかね。
そうですね、
って思うぐらいに、内容濃い濃い。で、いわゆるアニメ好きには、めっちゃハマると思うんですよ、これ。
ハマるっちゅうか、なんというか、僕はこれを今かなり持て余してる。
あ、そうなんです。
感じなんですよね。
はあ、いや、結構、結構ね、俺はやられた感があって、思ってた以上にうんやられたっていうのが正直なところで、こういわゆる映像はすごい感じだったじゃないですか予告の時から、
うん、
あこういう作品なんだろうなというなんか勝手に想像していたものを大幅に超えてきた、内容的にも超えてきたっていう感じがあったので、うん、いわゆる、時期的なものも含めて今のタイミングぐらいで見といた方がいいアニメの一本になったなっていう気がするんですよね。
時期というか今の世の中というか、
世の中、そうですね、
世相というか、
そうそうそうそうそう、そういうものも含めて、やっぱり時期って大事な作品って確実にあると思うんで、そこにぴったりハマってきたんじゃないのかなっていうところで、まあ原作はね2014年からスタートして、まあ22年まで連載してたとはいえ、まあこんなねアニメ化されてタイミングよく、まあ言ってしまえばタイムリーなネタをやってくるとは思わなかったっていう
ところ。今この24年に見てもそんな気分になるから、
そうですね、
連載してた時ってすごい生々しいタイミングだったんだろうなとは
思うんですよね。
っていうようなネタが結 構多いのに、じゃあこの映画のジャンルは何ですかって聞かれたら、ああ、SF じゃないですかねってなるから。
まあ SF ですよ。うん、SF。うん。まあいろんな、こう、ものを混ぜてあるような気はするんだけれども、それをこう映像化、まあ、漫画として描いて、まあ、それをまた映像化したその手腕っていうのかな、あすごいなっていうところを感じたっていうのが本音のところかなっていう感じで、これは今見とかないとやばい作品、アニメとしてじゃないのかなという感じがしたので、まだやってます、まだやってるので、この特集頭だけ聞いてる人は見に行ってくださいで後編に備えていただくといいんじゃないかと思います。ネタバレはやりませんもうだってネタバレしようがないもんね。
うん、
はい、
そうですね。私はもうちょっと耐えられなくて原作を一気に言っちゃったので、
うん、
ふーんみたいな感じのことを言ってると思いますが、
はい、
思いの丈を。
はい。いや、でも本当に。いや、この作品ね、前編だけ見たら、まあ、原作は除いてね、前編だけ見たら、っていうところで終わってるんですよね、本当にね。
うん、
あれ、どうなったの？あれはどうなったの、これはどうなったの、
そうね、
みたいな感じで終わるんですよ
何もわからん、
ね、何もわからん、まさにね、何も、いや、知りたいことを明かしてくれないまま終わる。
そう、でも伏線の張り方とかじゃなくて、その結論が描かれてない部分の、うん、その問題とか、ね、こういう世の中のこういうところあるよねみたいな、そういう話は結構いろいろ自分と置き換えると自分の日常とも被ってたり引っかかってたりするところがあるから、多分後半これのフックになってたやつが解き明かされてったり、ネタバラシが来ると気持ちよかったり、自分なりに、ああ共感できたりとか、あそういう考え方もあるのかみたいなことが起こりそうな気はすごいするんですよ。
はい。まあもちろん後編までね見終わって、納得なりいろんな思いを抱かせてくれるんだろうなっていうのは思うんですけれども、
そういう種はすごく植え付けられたんだけど、
はい、
まあ当然全勝なので何も答えてくれなかったから、はい、
そこよ、そこのね、すごす、そこ、あ、これを全勝で出しちゃうんだ感みたいなところも含めて、ある種すごいなと思いましたっていう。
ここまでやっといて、うん、生殺しで返された感が、
そう
がすごくて、
そうですね、
なんで、
う
ん、だから僕はこの作品をどうすればいいのか持て余してるんですよ。
はいはいはい、
持て余してるっていう感想はなるほどねって思いました、ね、うんうん、
だから後半見ると、いや、わかるわ、この話すごい良かったわとか、あ、なるほど、こういう知見もあるのかってなってる可能性もあるし、うん、そうは思わねえよ、俺はってなってる可能性もすごいあるんですよね。
それでもいいと思う。
だからそういうね、感情をね、絶対揺り動かしてくれるだろうなっていう、うん、まあ、安心感というか、うん、
やばさは感じる、
この信用は、そう、うん、前哨を見るだけで勝ち取ってくれたので、
はい、
そうですね、多分後編まで見て、うん、面白かったみたいな感じじゃなくて、みたいな感じになりそうな雰囲気はバリバリある前編っていう、
かき回されて映画館出てきそうな感じあるよねっていう、はい、
まあその雰囲気はもうプンプンしてるというところが、まあ、この作品を言ってしまえば、一言で表せばみたいな感じの感想なんじゃないか、まあやばい映画見てきたぜみたいな感じだと思いますよ、正直な。
やばい種をまかれたぜ
って、はいはい、まあそんな感じなので、ぜひ見に行ってほしい。もうちょっとね話題になって出てほしいタイプの作品ですよ、これ正直。
ね、
まあいろんなね、この後もどんどんアニメ映画並んでるんでっていうところではあるので、ね、後編がある作品じゃなければいいんでしょうけど、後編があるので今前編を見とかないとまずいと思うんですよねっていうところなんで、気になった方は今すぐね、 劇場に GO ですよ。
それ系ですわね。
はい。ということで、この後は、本編のネタバレありでいきたいと思います。まずはコメントからいきましょう。
ミーシエルさんからのコメントです。原作は未読で印象的なタイトルだけは知っていました。予告でかなり SF 感がありそうなので、それを期待して見に行ってみました。結果は大満足。とにかくいろいろなものがてんこ盛り、そして展開が早く充実感がありました。シリアスだったりコメディだったり。作中作の磯部庵が全くのあれで見てておかしかったですね。また過去シーンでのその漫画のキャラに対する思いも共感してしまいました。作者のインタビューでは東日本大震災を意識して書き始めたそうなので、異常さに慣れる日常をうまく表現していたように思います。後編がすごく楽しみです。ありがとうございました。続きましてエンダーさんからの投稿です。 3.11 の理不尽に人が死んでいき、それでも人は生きていくという様、コロナ禍での非日常が日常になってしまう様、すぐ隣に戦争があるという日常を経験した今、すべての違和感を内包して、なおかつ日常を保とうとする人間のしたたかさというか、正常性バイアスの恐ろしさを体現した作品。原作未読組ですが、交渉ですべての謎にどんな結末が示されるのか楽しみ。ありがとうございました。
UFO が突然侵略してこないんだよね、これね。
現れただけ
です、ね。現れたらどうなるのかっていう。まあ、これ SF ですよね。
まあね。
そう。しかも、来たけれど何もしないっていうのも SF じゃないですか。何か実はしてるんだけど。でも、表立っては、ただ上に存在するだけ。
そう。ボディースナッチャーみたいなこともそんなされてないし。
うん。表立ってはね。
うん、
まあ一般人は何も気づいていないっていうことですよね。
そうそうそう。
まあ何もなかったわけでは実際はないわけですけれども、まあそれでも、基本ねえ、宇宙船が空に浮かんでいる日常っていうのは、
むしろ宇宙船が来たことによって変わったというよりかは、宇宙船が来て同じ人間がやらかしたことのせいで変わったみたいなところが多かったですよね、この話。
そうですね。
はい、A 爆弾的な、
はあ、
A って何の A なんだろうなみたいな。
A なんなんでしょうね、本
当に。アトミみたいな。
はあ。
うん。
あれの方が。シン・ゴジラですら撃つのめっちゃあんだけ大変だったのにね。
うん。
この世界はあっという間に撃ってますからね。
そうですね。
あ、ほら、まあ、人の国の領地だからあれは。
はい。
だし、ほら、ね、ね、それこそ 3.11 で、ね、放射線自体は漏れちゃったから。
はい。
みたいなね、ことがあったから。
まあ、だから。
そっちを書きたかったってことでしょうね。
うん。
うん。
こう、明らかに日常は脅かされているんだけど、だからといって生活が変わるほどじゃないんだよな、みたいな感じの。でも何かおかしいんだけど、でも、みたいな感じの、歯になんか引っかかったような日常感っていうのはすごく、みんな覚えがあるものですよね。特に、ちょっと遠くに住んでるから、直接的な影響はないんだけど、それでも毎日ニュースで伝え聞くんだよね、みたいな、そういう感じ。
そうですね。まあ、放射能に関しては、もう、ぶっちゃけ、私、長崎で2世なんで、あんまり、こう、ね、こう、ある種身近感があったりとかもするので、
うん、
だから、なんか、変だよなっていう意識はすごく、あったりもしたんですけどね。こう反応的な部分だけでいくと、
東京に住んでてもなんかね、放射能とか放射線がうんぬんっていう直接それが原因で生活が変わったっていうよりかは、それに反応した人が多くなった結果生活変わったなとか、世の中のなんか話題が変わったなっていう感じがあるから。
そうですね。
それこそこの映画だったらお母さんがね、それのおかげで、まあ、 変わったんだろうなっていうぐらいの感じだった。
いや、あのお母さんはもうある種ギャグでもあり怖さでもありみたいな感じ。ああいう人いたよね。いっぱい今でもいる、今でもいるわけですよね、実際にね。
すごいコロナと放射線に対しての、はい、うん、いい例えで嫌な例えでしたね。
そうですね、う
ん、まあ、
で
もこの嫌な例えになってるのがすごいこの作者さんっぽいなって感じがするんですけど。
いや、そうね、でもなんか一概に悪いとも言い切れないんだよね。だってすごい心配なんだもん。そ
うそう、うん、
でなんかあったら怖いじゃんっていうのはそれは気持ちとしてわかるし、あと、うん、身内が心配だから、こう、すごくいろんなことを言うんだけど、身内からしたらそこまで脅威に感じてないから、何言ってんだって感じになっちゃうところとかもね、なんか孤独感を感じるわけじゃないですか。言ってる方は。なんで分かってくんないのよ、みたいな苛立ちとか。まあ、そういうのちょっと出てたりとかして、生々しいなって思うんだけど、でも結局のところ死にたくないみたいな気持ちだから、それって。
まあ、門出のお母さん。話ですね、
うん、
いや、ああいう意識の、感じ方の違いでずっと近くにいる人と意見が合わないって結構きついよなって思いますよね。ま
あ、実際そんな、うん、親を持っている、人の話をリアルに聞いてると大変だなっていう感じは受けますからね、やっぱり。
あ、これまで特に揉めたこともなかったのに突然話合わなくなるみたいなのが特にきついかなって思いますね。
そうね、そういう親だと思ってなかったのにみたいなところはあるんだろうし、まあ、特に主人公のその門出の場合はお父さんがいなくなってますからね、まずね。消息不明になった上で、お母さんがおかしくなっているっていうところがあったわけなので、まあ、両親二人ともっていうことなわけじゃないですか。
うん、
っていうところを考えると、まあ、大変な状況だよねっていうところはあるのかなっていう。多分でも似たような経験を、した人はいろんなところにいるんじゃないのかなという妙なリアル感みたいなものが、あるのかなと思いました。
うん、こうだからこそこうなかなか話が合わない身内がいる孤独を友達で埋めることができる距離感っていうのは尊く感じるというか、いや、眩しいですよね、女子高生の友情。
仲良し5人組ですね。いや、もうあのメンツの関係が、まあ、前半出てくるわけじゃないですか、仲良し女子高生グループ。なんかね、下世話な部分も含めて、まあ、ギャグとしてすごくこのね、なんかね、妙なリアル感と、ギャグのバランスっていうのか、コメディのバランスっていうのがすごくうまくできていて、見せてくれる感じが強いですよね、この作品。
うん、浅野先生の持ち味って感じしますね。時にちょっと下世話だったりとか、うん、ちょっと嫌な部分とかもあるんだけど、生々しくて時にこうちょっといいなって思っちゃうみたいな雰囲気とかも。
そうですね。いや、女子高生が先生を好きになる、片思いするっていうのも、まあまあなんかわかるじゃないですか。まあ、門出が担任の先生を好きだったっていう、片思いしてるっていうのも、まあそれに対して、まあ、
仲ないのかな
って、ね、まあね、それに対してオンタンがすごく、エロく言うじゃないですか。
エロくというか下ネタ、
ね、下ネタで、下ネタでこう
しょうもない
しょうもない下ネタで行くっていうところも含めて、でそれに対して先生もまあほどほどのことを返すっていうのも、まあ今めっちゃうるさいんで大変だろうなと思うんだけど、まあでも先生もまあ若い先生だよね。
若い先生だけど、うん、あの先生どうかと思うぜ。
いやー、あの人ね、あの人も味わい深いキャラクターなんですけど。
いや、俺はね、うまい返しだなと思いながら見てはいましたけど、直接ほら手は下してないわけなので、あのタイミングではね、まだね、卒業したらねっていうのは、いい返しの言葉だなと思うし。
いや、程よく予防線張ってるのが汚くていいなって思います、うん。嫌われるようなこと言うけど、それでも連絡来たらちょっとな、みたいな感じとかも含めてね。
うん、そうそう、そんな感じかなと思うっていうところは、こうなんか、いろんなタイプの作品があると思うので、この二人の関係だけをとってもね、
うん、
こういう関係の とは思うんだけれども、この作中の感じっていうのは私は結構大人側としても好きだなっていう風に。
そうですね、なんだろう、
傷つけないようにうまいことやってるんですよね、
うんうん、そうなん
とは思うんだけど、やっぱ表現が下品なんだよな、うん、
でもこれはもう作家性かなと思います。
いやそうそう、
うん、そうです。いやだいぶ映画だとそがれてますけど、原作もうちょっと汚いからね。
でしょうね。
まあそこはね、描く、どれだけこの後編で描けるのかっていうところもあるんで、削いでる部分もあるんじゃないのかなっていう感じはありますけれど、あとはまあね、リア充を目指すキホちゃん、
はい、
サブカル好きのケンイチくん、小比類巻ケンイチくん、いいですよね、ヤバさが。
いい、あ、そういう意味ね。教わって帰ってきたね、君って感じだけど、う
ん。あいつのヤバさはね、あ、すごく SNS に毒されているろくでもないやつだった、みたいな。
なんて直接的な表現なんだって思ってたけど。
ね、いや、ね、あれは、どこかにいる自分じゃないか、みたいな感じの。
ああ、まあ、なるまいって思うけど、コント用心してないとなってる時あるから、コント怖いよねっていう。
いや、でもだいぶね、あれもマイルドになっているんですよ。原作読むと、
そうなのか。
って感じだから。いや、だいぶね、まだね、こう、ひるいまくんのことわかるかもな。気をつけなきゃぐらいの気持ちになれるような塩梅にしてるのは優しさだと思いますよ。
いや、わかるというか、ああなりたくないというか、ああなっている自分に気づける、いや違うな、ああはならないようにしてますけど、私は。
そうそうそう。
でも
そう、
あれって一歩間違えばネットにどっぷりハマってる人はありえるわけじゃないですか。
まあ、
ネットで見たしか言えない人は
ね、
うん、まあもともとね、サブカル好きから派生して陰謀論者になっていくっていう一番やばい例になっていくっていう。
そう。いや、でもやっぱ怖いのがさ、ね、お母さんのそのね、放射線云々もそうだし、小比類巻もそうだけど、はあ、我々がやっぱり生きて、自分と置き換えた時でも、やっぱりそこは気になるからチェックするだろうなっていう場所から、すごい影響を受けちゃってるっていうのが、ちょっとこう、自分もそうかもしれんっていうのを思い浮かべ、させられちゃって。
まあ、鏡ですよね。ある種のね。そう、そこまでは
言ってない。自分を見るのは不快なんだよ。
そうそう。そこまでは言ってないけれども、でも、究極はこうなるぞの例なわけじゃないですか、言ってしまえば。
そうそうそう。一歩踏み外したら、私みたいな存在としてあるのが怖いですよね、やっぱすごく。
因子がね、いちいちあるのよね、自分の中に。
と、ないわけじゃないよね、やっぱりね。
たまたまここじゃなかっただけで、うん、私がこうズボッて入るところにあり可能性あるんだよ、これ怖っていうところなんですよね、うん、特に結局なんでみんなそんなに不安なのっていう話になった時に、死にたくないからとか怖い思いをしたくないからっていうのは一緒じゃないですか。
そうね、
結構みんな死にたくないっていう話をすると思うんですよね。飛行機乗ってた女の子とかもそうだったと思うんだけど、
うん、
そこがこう原動力になってるとなると、なんかその結果的には良くないことでも、まあ分からんじゃないんだよなみたいな気持ちにはなりますよね。
まあ結局その我々は見えるものとした脅威が、あるようなないような世界で生きているわけだけど、でもこの世界には母艦が存在するわけですからね、空の上に常に。
ブカーンって浮いてる
から。そうそう。しかも、攻撃して、そう、攻撃してくれれば、ある意味、納得できるわけですよ。
そう、立ち位置はっきりするからね。
うん、そうそう。
あ、東京からはとりあえず逃げましょうにもできるし。
そうなんですよ。だから、東京からね、東京はいずれ破壊されるんだから、みたいな、地方民の言葉も含めて、めっちゃこう、ね、あるあるじゃないですか。
あるあるだよ。
そう。その実際に住んでいる者たちからすれば、いや意外と空には浮いてるけど生活には影響ないよみたいな。だっていろんな問題が起きたのも自衛隊が攻撃したからなわけであって、攻撃しなければ
たまに電線に引っかかって落ちてくる程度。
そうそうそう、そんなレベルっていうことは交通事故レベルでしょ
ぐらいかな。そうそう、
なんとかミサイルが飛んでくるくらいな感じですよね。
アナザーよりは生存率高そう
です、ね、高そうですね、普通にね。はいはい、いや、なぜなら死んでたって言わせたいんだ。はい、そうですよ、本当に交通事故よりも死ぬ率は低いと思いますよ。
そうでも、まあ怖い人は怖いだろうし。
そう、でもね、あの浮かんでるっていう状況は多分毎日、なんとなく慣れてきます、これが日常ですっていう、これもね、なんかね、すごくいろんな、まあ当然意味があって描いているんだと思うんだけど、いや、よくこの設定組んだなっていう、
うん、
感じはありますよね、やっぱね。
もうあのね、シン・ゴジラがずっと固まってる状態でいるっていうのと一緒ですからね。
うん、でもあるし、それは何かの壊れた原発なのかもしれないし、何なのかもしれないけれども、そうそうそうそう、そういうものじゃないですか、うん、その何もしない恐怖の存在みたいな、
うん、
まあ実際この宇宙船は何かしてますけどね。でも
自分に直接何かしてくるわけではないけれども、自分に関わってるかもしれないのがずっとあるみたいなので、
そう、存在
不安だよね。
そう、消えてくれりゃいいけど、あれずっとなんか
いるんだわ、
いるし動いてるし、何をしているかわからないし、コミュニケーションは取れないし、
そうす、
まあ、これがあの外交交渉がね、国、うん、日本政府とやってたりとかすればまた違うんでしょうけど、
そう、
そうでもない。でアメリカは死体ガンガン持って帰ってるし、いやいやいやいや、これ何ですかっていうね。いやね、いろんなこう思いがありますよねっていう、政治的なこうなんかいろんなものもある上でですよ、
うん、
出てくる物語っていうのが、いや、このね、組み合わせすげえなという、
うん、
うん、この大きく見たらめちゃくちゃ不安なことはいっぱいあるんだけど、うん、かといって日常が変わるかって言ったら変わんないんだよね。
そう、5人でバカ話してるんだよなっていう、
そうだよね、毎日深刻な顔して生きていけないんだよ、人間って。
うん、
多分最初はしてたと思うんですよね。
ね、それこそ本当に、うん、世界今日終わるかもみたいな、その、
はいはい、
この私の昔の恥ずかしい思い出が蘇って辛いですけど、明日世界終わるかもしれんなみたいな、そういう、
まあ、中二感ですよね。
そうそう、中二感みたいなのが来たかもしれないなって思ったら、何も起こらなかったんだなっていうのがこの作品の状況じゃないですか。
まあ、インディペンデンスデーが来たと思ったら何もしなかったわけですよ。言ってしまえばね。浮かんでるだけ、
はい、何も変わらないなら普通に生きていくしかないんだもん、だって、
うん
うん、
最初の1年ぐらい、最初の1年かな、1年も持たないと思うんで、最初の半年ぐらいはもう日々何が起きるんだろうと思ってたけど、え、何も起きないのっていう感じで、結局心の中にというか頭の上に存在しながらも暮らしていくし、特にその宇宙船がいない地方からしたら全く別の世界が東京には存在することになるわけじゃないですか、
うん、
まあ、これっていろんなね、今いろんなところでいろんなことが起きていることに対して、その地区以外の人たちが思っていることと同じですよね、結局はね。
そうですね、
だからすごいこう、まあ、今見るべき映画の一つっていうのはそういう部分のこう他者感っていうのかな、
うん、
どうしてもこう共感しているつもりが共感性がどんどん失われていくみたいなものを、よく表している映画なんじゃないのかなというのをすごく実感させてくれますね。
直輔さんからのコメントです。原作は未読ながら物語世界の根幹に関わる最重要ネタは知っている状態で初日に見に行きました。超重量級の世界系作品に問答無用でぶん殴られるこの感覚は久しぶりです。日本が舞台の異世界生物襲来もので、自衛隊と民間の研究機関がいわくありげな新兵器で対抗する。 今まで散々消費されてきたネタなのに、ここに女子高生の日常を掛け合わせる力技により、唯一無二の世界観を持った作品たらしめており、原作者監修の新たな結末が描かれると宣言されている交渉も期待大です。挿入話である磯部やんのテーマソングが完全にあれで笑ってしまいましたが、版元が同じなので問題なしですね。はい、ありがとうございます。
磯部やんのテーマソングは、完全にドラえもんでした。
似てたね、そういえばね。そういえば似てた ね、 ね、言われて気づいたわ。
本当
こんな感じだったかな。
いや、っていうか磯部やんはどう考えてもドラえもんだったでしょ。
いや、この話、磯部やんのあの漫画出してくるの本当に意地が悪いなって思ってんすよ俺、
はい、
うん、
だってそのさっきね、
うんうん、
宇宙船が敵であってくれたらとかいう話はっきりしてくれたらってあるわけじゃないですか、
はいはい、
でドラえもんなんて、でも漫画で、まあドラえもんとのび太の関係なんて、あのね、大人から見たらいろいろあるかもしれないけど、
はいはいはい、
子供から見たり、基本的にはドラえもんはのび太の味方なわけでしょ。
そうですね、未来から来てますからね、のび太のために。
そうで味方の、
え、違うよね、
え、
のび太のために来たんじゃないよね、はい、のび太の未来、祖先のために、
せわし君の祖先の
ために
た、ま、孫の孫が、うん、あの貧乏だからそれを直しに来てるんですよ。
それ歴史改変だよね、よくよく考える。タイムパトロール案件じゃないのこれ、どう考えても。
そんなの今更だよ。
そうですね、磯部も似たようなことをしに来てるかもね。
でも基本的には好意的に受け取るキャラクターじゃないですか、普通の人は。ドラえもんとか、
はいはい、ね、ちょうど同時上映じゃなかったですけど、あの別の、スクリーンでやってましたよ。
スクリーンでやってる、はい、
ドラえもんやってました。
だけどでもこれをいちいち磯部やんとして登場させ、で門出にああいう行動をさせることによって、ドラえもんとか磯部やんみたいな、ああいう自分たちが普段なんかすごく好意的に受け取っていたものですら、いや危ないかもしれないぜっていう印象を植え付けさせてくるの、本当に意地が悪いなって思うんですけど。、
うん、
じゃあ何を信じればいいの俺はって思っちゃうね。
でもね、でもね、うん、結構大事な話として出てきたのは、本当に欲しかったのは友達だったのではないかっていう話なんですよ。
うん
うんうん、
磯部やんとは、じゃあその求めてる磯部やんって本当に磯部やんだったのかなっていう話なんですよ、
うん、
いや、
いろんな夢を叶えてくれて助けてくれる人はもうちょっと他にいるんじゃない、う
ん、だからこれはそのそういう部分は結末の問題になっていくんだとは思うんですけど、このまあ視聴者側としていきなり出てきたあの磯部やんはあまりにもドラえもんすぎて、そのドラえもんのドラえもんらしいところっていうところがなんかね、あの毒のあるドラえもんで、
まあ悪意ある書き方って感じだ
ったもんな。コテコテに悪意ありますね。
でもわかるじゃないですか、大人目線で見たドラえもんは、のび太くんのためにドラえもんはなってたのかどうかみたいな部分っていうのはどっかで一瞬思ったことだったりとか、うん、これは独裁スイッチだなとか思ったりとか、いろいろこうまあね、あのタケコプター使って飛んでましたし彼女たちも。
そうね、
はい、なんていうのかな、こうまあこれは小学館から出してるからっていうところもあるんでしょうけど、えぐいとこついてきたなっていう。
みんなが分かりやすい例えだなと。
そうなんですよ、めちゃくちゃね、いい例えとは言わないよ、いい例えとは言わないんだけど、やられた感っていうのかな。
いや、いい例えだと思うけど意地が悪いと思います。
こういろんな作品のこうパロディーオマージュみたいなものがありますけど、どれも割と悪意的な使われ方をしているので毒だなって感じしますよね。こう例えばほら、軽音みたいなニュアンス、
はい、
女子高生の友情みたいなのを書いて、
うん、
この最後の最後で一人殺すみたいな、
はい、キホですね、
そういうこととか、
うん、
みんなと会うまでちょっと実感湧かなくて、なあのあまり涙も出ないみたいなところとか、すごくリアルだな、
うん、これは彼女はあの事故で、 まあ、事故というかこの抽選の事故で亡くなっているわけですよね、
うん、はい。
でもこれは言ってしまえば別に健康に生きている誰しも何らかの事故に巻き込まれて急に亡くなったりとか、まあ、突然の病気で亡くなったりっていうことは普通にあり得るわけで、この妙なリアル感っていうの、あれが宇宙船の事故、まあ実際は自衛隊が攻撃した結果なので巻き込まれたっていう方が正しいんだとは思うんですけれども、
それこそ本当に車の事故とか、うん、何、まあ、日常的に起こりうるから、
そうなんですよね、病気とか、うん、はい、そういう時のリアクションのリアルさっていう部分で、すぐは泣けないよねみたいな部分も突然すぎて、
うん、だからそういう実感が湧かないですよね、うん、その、あの、あれは悪い冗談で、明日もう普通に学校に行ったらおはようごめんねって言ってこう来てくれそうな気がするっていうのがずっと長いこと続くんだと思うんですよね、そういうのって、うん、
そういう部分の妙なリアルさみたいなものをこう積み重ねて、この作品が作られているなっていう感じですよね、うん、まあ、そんな中にヒロシみたいなのが現れるわけですよね。
お兄ちゃんね、
お兄ちゃん、お兄ちゃんイケメンすぎて、顔だけ、
顔だけ、
うん、太っててもイケメンだということが分かるタイプ。
そう、太っててもこいつはイケメンだなっていう。
実際若い時はイケメンでした。
伊達に諏訪部の声してないなっていう気はします。
なんなら中身もちょっとイケメンですよ。ちょっと
中身もイケメンだよね、確かに、ね、
稼ぎ方ちょっと下世話ですけど、うん、でも身内に対してあれだけこう親身で優しいんだったらだいぶ上等な方の人間だと思うんですよ。そうですね、
健一もこっち側になれればよかったのにね。
そうだね、
はあ、ヒロシも絶対なんか過去は若干あ、いやでもな、こいつはずっとイケメンだったような気がするんだよね、生き方が、
うん、
引きこもりだけど。
この違いはね、結局、うん、その見るのはいいんだけど自分で判断するかどうかっていうところが違いなんだと思うん
ですよ、ね、
あ、
分かりやすいですよね、健一はね、うん、人が言われてる、言ってるし、みんなが言ってるしみたいな感じのキャラクターですからね。ヒロシは自分で、
でもそれって楽なんだよ。
ねえ、何なんですかこのヒロシとお父さんの信夫がこう津田健と諏訪部という
何か問題でもも
うかっこよすぎて。
いや、津田健さんのくたびれた感じすごいいいっすよね。
ああ、いいっすね。
死んでますよね、父ね。
ほんとね。漫画編集者なんで、これ小学館の編集者なんですか？
そうですね。なんなら、雑誌もそのまんま。
ああ、なるほど。
担当の先生もモデルがいるみたいな感じの。
あ、なるほど。お母さんもでも同じ編集部だったんでしょ、本来なら。
みたい。
ですよね。いや、もう、
いろんな人がいるよ。
いろんな人がいるなと思いながら。
ゆうきさんからのコメントです。漫画版全12巻のボリュームをどのようにまとめるのかと思っていましたが、日常パートから過去パート、そして後編へとつながる展開へとうまくまとまっていました。物語の核を外さず、構成や順番を変えることでうまく再構築できていたのは、浅尾稲尾先生が制作に深く関わっていたからでしょう。過去パートの後に何が起きたのか明言されていませんが、過去のオンタンが何を選択したのかがある意味ダークな深みとなっていますね。門出とオンタンの二人の物語だった前哨が交渉でどのように広がっていくのかとても楽しみです。はい、ありがとうございます。
今回は全12巻、これも原作読まれてる方だったらわかると思うんですけれども、まあ、パンフレットに書いてありましたけど、全部は描けないと、アニメの中で。
はい。
で、全部は描けないので、まあ、大事な部分をこうまとめていって、あと、原作と一番今回の違うところというのは、まあ、我々が一番アニメ見て、原作知らずにアニメ見て、えって思っていた、門出と、オンタンの過去パート、
はい、
これは実は原作では後半の方に出てくると。
めちゃくちゃ最後の方の話ですね、あれは。
だってもうこれって多分一番大事な部分でしょ。
ある種の核心だし、うん、そのやっぱり連載なのでだんだんこう明かされていく話がこうどこかで一つにつながったものをお見せするっていうタイプの、
はいはいはい、
それこそ前振りをしてどっかで大きく回収するっていうタイプの作りなので、それをもう小出しにしないで一括でドンと出されてるっていう感じだと思います。うん、
これは監督の黒川さんと、脚本の吉田玲子さんのが、まあ、相談した上でこうしましょうということに決まったらしいですけど、あと原作者にも相談した上でね。
いや、お上手だと思います。それこそ本当にそのいろんな要素がそがれてはいるんですけど、ここはギリギリ残せばニュアンスとしては伝わるかなっていうところすごく細かく調節してたりとか、主役2人以外のお話っていうのはちょっと削られていたりとかはするので、そいでも一応お話としては成立するっていうところをうまく削ったりとか、順番を変えることによってこう前半の山を作り後半へのフックを作るみたいな感じの作りにはなってるので、
これってやっぱり前編後編の映画で、まあもともとは1ヶ月ぐらいの間でやる予定だったわけですけれども、それでも前編しか見ない人っていうのは存在すると思うんですよ、うん、だって前編見ないで後編だけ見てもわからない作品なわけじゃないですか。っていうことはもう前編の客数である意味後編が決まるわけでしょ。っていうことはどれだけ引っ張るんだと、もう見に行かないと自分が納得できない気持ちにさせなきゃいけないわけですよね、これってね。
そうですね。
まあ実際そんな気分でしょ。
そんな気分にさせられてるなと思って、はい、なんか悔しいなと思いながら聞いてた、
はい、そうですね。私に至っては原作全部買っちゃったからね、見終わった後に、
はい、ね、
そんな気分に、だって本当見終わった後に終わってないじゃんっていうか、まあなんかここで終わりっていうか全然わかんないよみたいないや、わかるけどわかんないよっていう引っ張り方をされた感じで、私も帰ってきたんで、
ね、こうここで切るにもいいやつと悪いやつあるじゃないですか、
は
い、
あります、もちろん。
特に山もなく突然終わったなみたいなやつとかもある中で、うん、めちゃくちゃ山はあったんだけどこの後どうなるんだよみたいな終わり方をしてるの非常にいいですよね。やっぱすごく次への期待が高まるから、
うん、これがなんていうの、やっぱ引っ張りのうまさだなと思うんですよ。やっぱりこれが、上京してくる2人いるじゃないですか。
はい。
女装した。
サバと
マグロ。はい。という、あの2人が東京に来るっていう、田舎から東京に出てくる人を田舎目線で見たらどうなるかみたいな部分の、面白さではあったんだけれども、まあ、それだけで引っ張るっていうのはさすがにないなっていう感じはあったと思うんですよ。忘れるじゃん、人って。
うん。
意外とね。だから、あ、前編見に行ったけどね、あ、まあいっかって思わせない強烈な何かじゃないとダメだと思うんですよ。まあそれを、何もわからなかったっていうところである
種潔いなとは思いましたね。
あれ何だったの、あの過去話何、あの過去話からどうしたらこの今のあの二人になるの。
そう、ちょっとこうそれ系のお話の中で結論みたいなやつをショートエピソードとか小さいテーマの方を何かしら回収して、あ、そういうことかっていう気持ちよさをくれた上で、これのもっとでっかいやつが後編を見れば来るよってタイプではなくて、一切与えずに
終
わったんで潔いなとは思いましたけど、はあ、見終わった後にまだやってねえのかって感じはすごいんだよ
ね。すぐ見たいがっていう感じに強いですよね、
は
い
は
い、
冒頭クムさんとかこのクオリティは高いから1ヶ月待てるって言ってたけど、それは分かるんだけれども、うん、俺はすぐに見たいんだがって思って、
はあ、まあ見たいですよ正直ね。明日にでも見たいです、ね、
そうですね、見れるんだったら本当に明日にでも見たいけど、ああ、まあ待てはする、待てはするぞみたいな感じだとは思います、
うん、そうですね。いや、まあこれ売れてほしいんで正直、 こういう作品のアニメ化が、まあ、ここまで、しっかりとその、まあ、原作をうまくコントロールしてアニメ、として作って、それがまあ今回そのテレビシリーズとかじゃなく映画前後編という組み合わせ、うん、で、あ、まあ、よく挑戦したなってやっぱ思うんですよ、うん、一本で行きたいと思うのできれば。でも多分まあそのね12巻の中でそれでもだいぶこうカットして、120分かけ2なわけでしょ。まあでもワンクールのアニメにしたら描けるわけですよね、言ってしまえばね、
尺的にはね、
尺的にはね。でもこれはテレビじゃなく映画であるっていう、でも映画でよかったなとも思うわけよ。
うん、
毎は毎はこう引っ張り、
毎は毎はこんな話をされたら俺は途中で辛くなって見なくなるわ。
あ、そうですねこれはね、あの劇場で見るメリットっていうのかな、 その逃げられない環境で強制的に見ざるを得ないっていう状況かっていうのもある種の良さでもあったりとかするので。
そうですね正直作品的には前後編で揃った後に配信で跳ねそうだなって感じはするんですけど、うんうん、絶対映画館で見た方がいいタイプの作品ではあるんだよね。
そうで、それをすること、それを見に行くことでこういうタイプの作品がちゃんと金になると言い方すれば金になるという形が作
られやすくなるというね、
そうそう、が大事なんですよね。
前例を残せれば最高なんですよ。
そうなんですよ、これはね。それが今後もより良い面白いアニメが映画化されていく、
俺たちに供給されるようになるという、
そうっていうことにつながっていくっていうことになっていくので、やっぱこれは種類的に大ヒットは難しいにしても、ヒットしてほしい、
評価されてほしい、
評価されてほしい映画なんですね。こういうのを前後編でやるっていうのが形が許される、
そう、
うん、っていうのをいけてほしいっていうのがアニメファン的な気持ちかなという気がするので、ヒットしてほしいなと思って素直に思いました、今回ね。本当に
そうですね、なんかそんなにこう入ってないから面白くないって言われると非常に悔しい感じの作品かなって思う、うん、
だって素直に面白かったもん、
ね、面白かった、
うん、声優陣あのちゃんっぽいなとは思ってましたけど、あのちゃんだとは思ってませんでした。
あのちゃん、僕全くそのあたり情報仕入れずに知らずに見てたんですけど、
はい、
主役2人、あ、声優さんの芝居じゃないなとは思ってたんですけど、はい、これ本当に何にも気にせず見れて、むしろすごく合ってたよ、よく、うん、めちゃくちゃ合ってたよって、
まあ、まあね、声の仕事をしている人から見てもまあそうだったって、まあもちろんね、その小学生のパートとその高校生のパートがあるわけじゃないですか、
うん、いやでもちゃんとできてたじゃんって思うし、
うんうん、思うし、感情の機微とかもやっぱ拾える感じのお芝居だったなと。
そう、初めてやる方ってやっぱりその辺の、うん、アップダウンとかの差が、ね、狭かったりはするんですけど、うん、でもこれに関してはそこを感じなかったんですよね、
うん、
芝居 の、 情緒の幅が、まあ、すごい幅があるキャラクターだったからアクセル思いっきり吹かせられたからじゃんっていう話があるかもしれないですけど、本当にそのあたりの、
でもそれはもうそのキャスティングにしてこのキャラクターだからこのキャスティングでいけると思った制作陣の勝ちですよね。
勝ちですし、うん、それにちゃんと応えたこの2人の実績ですよね、
うん、
いやすごかったよ本当に、
うん、いやだからよくあるそのこのキャラは、だからまあ言ってしまえばケイタがイリノさんなんていうのはもう分かりやすい声なわけじゃないですか。そういうこう、だって他のメンツはね、こうしっかりした人たちを揃えてるわけですよね、声優陣をね。
そうですよね。
で、はい、ちゃんとうまくコントロールしながら、でもメインの2人に関しては、声優未経験でいいのかなの2人を、当てて、まあある種これは宣伝にもなる上でプラス合っている。 っていう。
そうですね。だから主役を若い人で周りをベテランで固めるってすごい王道の作りだから、うん、別にそんなね、声優初挑戦という言葉に、それ以上の意味はないって感じですよね。
そうですね。でもキャラに合ってるっていう、こう、まあ、言ってしまえば、あ、この人はこの人だねっていうのを我々が気づいてしまわない方が本来はいいところってあるわけですよね。
そうそうそう、
黒子なんですよね、本来ならね。
うん、裏方のお仕事
です。な部分を、まあ、今表に出てくることが多い。で、それはそれでまあいいんだろうとは思うんだけれども、でもそう考えたときに、声でキャラが、あ、このキャラですねって思われない部分、
うん、
いや、諏訪部さんが諏訪部さんっていうのはいいわけです。逆に言うとね、メインじゃないから、うん、サブキャラだから、
メインじゃないし、そういうベテランの方ってやっぱり同じ声色を使ってもやっぱり中身が変わってるっていうのがあるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうですね。だからまあその辺がうまく、キャスティングもいけてたしっていう。
座組のバランスは王道だし、でその中心 の、 初挑戦の2人がすごくキャラクターの声に合っていたし、芝居の幅もできてたから全く問題がないどころか、うん、あ、拍手ですよこれっていう感じで、うん、
色がね、いい色として作品の色と合ってたなっていうところ。
めちゃくちゃ存在感あったし、そのまんまの流れでエンディングに入るのも、ね、最高に良かったです ね、
そうですね。歌も良かったしね、本当にね。そして歌がある終わると磯部屋でしたねっていうところも含めて、オチがこれかっていうところも含めて、いや最高だった。最高なのは、うん、そうです、最高というのは後編後章を待ってから言おうかなと思ってます、私は。
そうですね、
はい、
ストーリーに関してはね、
うん、
内容に関してはそうですね、
そうです、
作りに関しては最高でした、
まあ、そう、作りに関しては最高だったので、でまあこれを、本当の意味で最高というためにはやっぱり最後まで見てからじゃないと言えないなっていうところも含めて、 す、ね、すごくいいも見せてもらったなっていう。いや今年も映画来るんかい、こんな感じでって思いましたよ、ちょっと、
うん、
まあね、昨年もアニメ映画めっちゃ良かったねっていう、まあ、締めはそんな感じだったと思うんですよ、
うん、
いや今年もまたやってくれるんだなっていうところは、まあ、ちょうどね、
そうそう、最高ですよね、
最高ですよね、本当ね。テレビシリーズ、まあ、青田に向けていろいろ見始めてはいるんですけれども、まあそんな中でね、こうやっぱ映画はやっぱクオリティというのか、こうお金払って見るもんですっていうものであってほしいと思ってるんで、
はい、
そこをちゃんと答えてくれたかなという感じで、非常に満足のいく前編でした、後編も非常に楽しみにしたいと思います。今日の特集は
映画デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション全勝でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ、1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔涙、
お送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
新番組の準備をしないといけないと言いながら、私はこの1週間無職転生を見てました。
お、
一期から。
一期から、はあ、
はい、いや
一期ツークールあったよな。
ツークール見ました、見終えました。
やっちゃいましたね、
はい、なので来週は無職転生の特集です。
はい、わかりました。
いや、前ね、無職転生の2の特集は結局やらなかったんですけど、ワンクルメの特集はもう2の2クルメが始まるじゃないですか、
はい、
もう多分これ配信の 開始のタイミングがそのちょっと後ぐらいにすぐ始まるわけですよね。
はい、
2を見たときにこれ見直したいよねみたいな話を多分言ってるんです、番組の中で。
うん、
覚えてない部分がいっぱいあるなみたいな、うん、結構忘れてます。忘れてるけど覚えてる部分と忘れてる部分がね、奇妙に重なっていってね、それがあの2を見たところに記憶としてつながるとめっちゃ感動するんですよ。なのでみんな見直してください、2くる。
はい、来週はどのあたりを中心に特集になるんですか、これは。
いや、すべてです。そんな
全部、あ、1期から
1期から、あ、まあ、2が基本まだ特集してないんで、はい、2の話につながる話としての1期みたいな感じかな。
あ、
はい、
で2の話をして、
はい、
これから楽しみだね、
楽しみだねというところで終わる。はい、
はい、
ということで、皆さん、見直した感想お待ちしております。投稿の宛先は、
はい、投稿の宛先はそこあに .com まで、投稿募集からお待ちしております。映画デッドデッドデーモンズデレデレデストラクション全勝特集は、立ち切れ線香さん、青梅財団さん、マキさん、ニワッチさん、ユキさん、ツネシンさん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、スイスイさん、ヒヒさん、シオシオさん、ニコニャンさん、マルカさん、貝月さん、乗り合い自転車さん、直輔さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
宇宙世紀仮面でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。